ラー化するんだ。
レギュラーになりたいの？
もう俺だから今日本当は啓太くんが、うん、あの箱根見たいって言っとったでしょ、うんうんうん、だから見とればいいなと思った。
ああ、俺おらんからね。
二人見ても見ながら見とってどっか横でちゃちゃ入れてもらえばあと全部俺で回すよっていう。
ああ、なるほどね、
うん。そういうことだ。
宮村平のオールナイトニッポンみたいな感じでやろうかなと思ってた。うん、お便りだけ募集して。
あ、前回ゲストだったのに。
そうそうそう。
幻の回のゲストだったのに。
そう。
でもまあね、収録にトラブルはつきもんだからね。
うん。
うん。
体重超過でしょ？でも原因が。
原因は体重超過だね。
ね、
うん、うん。だってギシギシうるせえんだもん。
椅子が。持参しようか、なんか。なんか持参しようか、椅子。
椅子？
うん。
でもだってそれ、150キロぐらい前対応だよ。
うん。でも、ギシギシ言うもん。
え？
だギシギシ言わない椅子で検索したらなんか出てくるでしょ。うん、
ギシギシ言う。何キロまでね。
そうそうそう。だ150キロある風に聞こえるからやめて、そしたら。
え？
やめて。
ないの？
でも、前回の、11月の、うん、健康診断、うん。11月の中に受けた健康診断で、俺昨日久しぶりに体重測ったら、6キロぐらい増えとった。
6キロ増えて何キロ？
今ね、86くらいになった。
うん。でも、11月から1ヶ月半ぐらいで6キロ太ったって
こと？ 6 キロ太った。
結構だね。
うん。
攻めるね。
だから、正月明けから減量しようかなと。
でもさ、
うん。
昔からほら、デブの道を歩いてきたわけじゃん。
うん。
デブの人ってさ、
うん、
どうなの？体調悪い？
でもね、体調悪くないの。俺ほら、生まれた時から、
うん、
デブじゃん。
肥満体型
で？そう、肥満体型で。うん、
健康有料児
だ。あの、うち、だって俺自分のじいちゃんにも、チンデブって言われてたからね。チビデブって。
ああ、
うん、
そう言って呼ばれてた
の。呼ばれとって、うんうん。でも、結局、ここ5年間ぐらいか、の間で、
うん、
キックボクシングの試合とかが出るから、うん、67とかまで落とすの、
うん。
70キロ以下でやるから。
うん、
だから、うん、それから考えたら、だから今20キロゾーンになる。でも、それぐらいの時、うん、俺多分75ぐらいまであんまデブっぽくないの。そうそうそうそう。
でも別に顔の骨格的にもう丸いもんね。
丸い。
うん。
でも痩せたらあんま気持ち悪いっしょ。
まあね。
うん。あんまね、痩せたら気持ち悪いし。でも、ね、着るものとか困らんくていいね。
ああ、うん、何でも着れるから。
何でも着れる
から。でもほら、そのさ、痩せてるときはどうなん？体調。
体調悪い。
悪いんだよ、やっぱ。
うん。結局。
体脂肪率？
体脂肪率が、その時で、それでも10ぐらいあんのかな。10、ちょっと。
身長何センチ？
身長160。
5ないよね。
なかった。
ね、
163.5。
うん。
ああ、で、60キロ台か。
うん。だけど、もうそれで体脂肪率 10% ぐらいになるから、70キロぐらいか、なったら。あれでね、体脂肪率計でね。
はいはい。
ああ、うん、体組織計か。
体組織計。
市販のやつ？
うん。
でもそしたら、要は空量が、もう、めちゃくちゃ少なくなるから、
ああ。
便秘にもなるし、
ああ、うん、食べなくなる。そう、まあ、で、体重制限かけるってことだもんね。
そうそう。そしたら、すごい調子悪い。疲れるし。
ああ、疲れるんだ。
じゃ75キロぐらいがすげえ一番調子いい。
ああ、そうなんだ。
うん。75キロぐらいが一番ストレスフリーで、肌とかの調子も全体的にいい。かっこいいし。そんぐらい。
どこら辺が？
それぐらいの俺が一番かっこいいし。
かっこいいんだ。
うん。
だって、基本ナルシストだからね。
うん。
鏡見るのが大好きだもんね。
鏡見るのはそんな好きじゃないよ。
そう。
うん。
でもさ、昔さ、自分の写真撮るときに、うん、鏡の前に、うん、なんだっけ、赤いセラミックヒーターだっけ、
うん、
セラミックヒーター当てて、上半身裸でこねて自撮りしなかったっけ？
それ、デブが映るからでしょ？
そうだったっけ？
デブの影が映るからじゃないの？
そうだったっけ？
うん。
それやったら映らんがやったっけ？強そうに見えるとかってなんか自撮りしたかったっけ？
それ忘れたわ。
忘れた？なんかその写真あるわ、多分家に。
マジで、うん、恥ずかしい。
うん、
でも、その多分、ケイタ君と遊んでたぐらいの時は、もうちょっと痩せてたよ。多分。
そう。
あの時割と細かったかもしれん。ジーパンとか履きたいから。
うん、全然。
うん。
わからんな。
うん。いいんじゃない？
じゃあ、今年も始めますか。
そうですね。
はい。
12月30日に撮ったけどね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
まあ、あれはちょっとね、まあ、体重超過で。
僕の体重超過、
うん、
計量失敗のせいで、ご迷惑をおかけいたしまして。
雑音入りまくって、
うん、
ね、ちょっとね。
で、今日1月3日に、
はい、
再び、もうゲストじゃなくてレギュラーなのかな、で登場しています。
それ、
洋平です。よろしくお願いします。まあ、ちょっともうレギュラーっていうことでね、今日から僕が回していこうっていう感じで、うん、いいのかなこれ。そういうのでいいかな。
いいんじゃないですか、
うん、いいと思います。
てな嘘で、ケイタ君回してくださいよ。
いや。では、2024年か。
4年だね。
うん、明けまして。
おめでとうございます。おめでとうございます。
はい。まだ。
よろしくお願いします。
このメンバーでね。
うん。
うん、やっていくのかどうかわかんないですけど。
このメンバーでお送りしていこうか。
レギュラーだって言ってる人いるんで。
誰か一人かけようと。二人かけようと。やっていこうと。
二人かけたら、シングルだ。
一人でもやってくれる。
一人回しだ。
うん。
いいね。
という感じですよ。
よろしくお願いしますって。
お願いします。
今日は1月
3日
ですね。3日
ですね。ありましたね。1月1日にね。
そうですね。
うん、すごいのが。
すごい残念だね。
うん。地震をね、経験して。のと
令和6年、能登半島地震。
能登半島地震。
うん。
何時ぐらいだっけ ?16 時ぐらい。16時10分ぐらいだっけ
?4 時10分。
だよね。
に、
うん。
その、震度7。
うん。何してんだ、うん、何してたのみんな、家族で集まってたの
そう。俺は、たまたま母親といたから、よかったけど。
うん。うん、中田くんは、うん
奥さんの実家だね。
うん。
まあ、1月1日だからね、みんなね、
普段と違う。感じでしょうね、うん、そう
だよ。結構ね。
違う環境だけどね。
こっちの人は、あれだよね。割と大晦日とか、元旦はね、うん、本家とか、家族が集まって過ごすっていうね。
うん、
そうだね、
うん。
こっち3人ともでもね、同じ富山県にね、
うん、
そう、実家で、
うん、
富山出身で、富山にいるから。
そう。
そう。もうこっちで、遠方に帰省するってことはなくてね。
ないね。
うん、同じ富山県内。まあ、なんならみんな富山市内にいたってい
う。
うん
うん、割と近い、ね。ところで、お互いいたわけですけどね。うん、まあ家族と一緒に過ごして、ね。なかなかないもんね。なんかそう人数で集まるっていうのも。
うんうん、そうだね。
うん。各々の時間を過ごしてたわけですけどね。その中で、お酒とか飲んでた？大丈夫だった？
飲んでなかった。
あ、ほ
ん
と？
うん。
ちょうど、こう、ついで飲み始めるとこだったね。
ああ、もうちょうどそうだよね。夕方だし、
うん、
って感じで、ね。
そろそろやろうか、みたいなね。みんな集まってきて。
うん。
時間的にね、そういうのが多いかもしれない。うん、うちもだから、母親がこう、肉買ってきてくれたから、じゃあ、すき焼きに火入れよっか。もう早いけど、じゃあやるって言ってた時だったから。
うんうん。
うん。
そう。うちの、もね、たまたま娘が、テレビのチャンネルをポチポチやってた時に急に、うん、NHK で、地震の速報みたいになってて、で、多分その後ちっちゃいの来て、
うん、
それで数分後だよね。
うん。
うん。
急に縦揺れ、すごかったよね。爆発みたいなこと。
3分後ぐらいじゃないかな。
うん。うんうんうん、そうだね。1回目、それが1回目が震度3ぐらいか。
うんうん、うん。
それが来て、うん、まあ揺れがある程度あって、で、一回収まったんだよね。
うん。
そう。そのタイミングで、うん、ああ、収まったと思って、ちょっとこう、安心
したタイミングで。そうそうそう。
したタイミング
で。したタイミングで、携帯が急に、なり始めたよね。
うん。
一回目来てそうだよね。終わった時に携帯になり始めた、ね。
なり始めた。
で、うん、遅いわ、みたいな感じだったんだけど、うん、違うんだよね。
違うんだよ。それ次のやつだったんだよね。
う
ん
う
ん、
そう。で、俺はその時、NHK かなんか入れてたから、
うんうん、
状況的に、多分あれテレビ見てなかったら分かんないかもしれない。
分からない。
うん、うん、
民放見てたら分かんないよね。
うん、俺たまたま NHK ですぐそのニュースになって、うん、すぐつけて、その時にもう水を汲むのと、充電、母親の携帯とかの充電とかも挿してた時に、わんわんわんわんってなって、
うんうん、
で、テレビを見たらテレビが、これ偉いことになるみたいな、
うん、
なったから、
うん、
え、これよりでかいの来んのみたいな、うん
すぐに避難してくださいモードだったもんね。
うん
うん
うん、で、その後、ね、津波の、
うん、
大津波注意報がこう出てさ、
うんうんうん、
で、あ、もうこれ、どうなるんだろうって言っても、結局情報も映像も全然、
そう、何もない
のしかなくて、
あれもどかしいよね。
うん、
まあ、ネットも何もなかったし、その時。 携帯はとりあえずアラームが鳴り響いてて、うん、で、その後に急にでかい、
うん、
ドーンっていう縦揺れ、
うん、
来てね。
でから横にひたすら揺れる。
うん、横揺れすごかったよね。
長かったね。
うん、あの、ほんとうちの母親、今70か、だけど、うん、あの、もう立てなくなってた。
うん、
横揺れがすごくて、
うん。
俺も結局立ってたけど、何かに捕まりながら立って、
うん、
もう、母親とかのもう頭に、ソファーのクッションをこう頭に乗せて、
うん。うん。羽がいじめだ。
そう。で、いや、羽がいじめじゃない。頭に、母親の頭とかに乗せて、で、もう結局、こう、倒壊すると思ったもん。
うん、
家が、本当に思ったから、
ね。横揺れのレベルで言ったらあれだよね。吊り橋とかで、
うん、
ほら、みんなでさ、渡ってる時に、大体一人やるじゃん、うん。横に揺らそうとするやつ。うんうん、あんな感じだったもんね。
本当にびっくりした。
ね、
うんうん。ありえんかった。もう、いろんなものが歪む映像がもう、わかるじゃん。
うん。ゆらゆらしてるんだよね。
うん。
家が揺らいでるのがもうわかるから、うんうん。
そう。いた場所にもよると、これ、そのね、今、あの、うちは嫁さんの実家の1階の大きな広間で、
うんうん、
ま、周りにそういうのは倒壊するような、あれ倒れるものがあんまりない状況だったから、まだあれだったけど、
うんうん、
比較的落ち着いてたけど、あれが、こう、例えばね、フロアが上の階だったりとか、
うんうん、
物の作りとかでね、振動するようなところだと相当の揺れを感じると思うよね。う
ん、だから、結局、ね、清水の方とかか、
うん、
新港とか、あっち側も、
富山市の西部ね。
相当ね、
うん、
あの、家の中がぐちゃぐちゃになってたり。
うん、
で、伏木とかさ、
うん、
まあ、日々ひどいって言うけど、結局、伏木とか大田地区もまだ断水が、
そうやね。
1月の3日の状態でまだ断水が続いてて。
うん、高岡の西部の海沿いだよね。
うん、海沿い。
日々との間ね、うん。
もう道路状況もひどくてっていう。うんうん、のはもう情報がさ、その結局テレビも氷見を中心に映すか、まあ氷見がひどいからなんだけど、
うんうん、
でもそのね、高岡の端の方とかも本当はすごくひどいことになってて、
うん、
いやーね、断水もね、水の結局目処も立ってない、
うんうん、
今の状態で、
うんうん、
いやー怖いなと思って。
そう、なんかその後準備とかした？避難の準備っていうか。
俺はもうめちゃくちゃした。
俺も水の準備と、
うん、
あと、
うん、
ほら、バーナー類火器、
うんうん、
コンロとかさ、とヘッドライトと、あと、保存食的なやつ、
うん。
うん。バワッと寄せ集めて、うん、すぐ持って出れるように。
だ俺も結局、すぐコンビニと思ったけど、
うん、
結局コンビニがもう、の駐車場を見たときに、
うん、
もう、車がめちゃくちゃ止まってたから、近くの自販機で、とりあえず水分になるものが、もう水も売り切れてて、
うん、
もうだからお茶か、
うん、
お茶をもう買えるだけ買って、
うん、
まああんま買いすぎても他の人も買えないからさ、
うん、
とりあえず1日2日分持つ分だけは買って、
うん、
お風呂に水を溜めて、
うん、
で、20リッターのタンクを玄関に置いて、水溜めて、
うん、
まあ、普段からでも結局、アウトドアとかさ、
うん、
やってる人だったらさ、
うん、
割と揃うからさ、
ね、
すぐ出せるところにあったりとかさ、
持ってる人はね、普段からやってる人はいいけどね、
うん、
うちはそんなにやんないからね。
でやっぱこの前ほら、ゴールドウィンでテント買わなかったからでしょ。
そうね。
そういう意味でもやっぱテント買わないとね。
買った方がいいかもしれないね。
うんうん、
まあ水のストックは大量にあるんだけどね。
俺たちぐらいのこう揺れだったら、結局、あっても停電断水、
うん、
ね、
うん
ガスが使えないとかぐらいだから、うん、その説、それでどうにかなるけど、
うん、
本当に、能登の方の人、
うん、
輪島とかさ、能登町、鈴と、うんうん、もう、情報がないけど大変なことになってるじゃん。
そうだね、ね、なんか、震源地が鈴なんだよね。
うん。
うん。鈴の沖合か。で、震源地なんだけど、鈴も、まあまあそこそこひどいんだけど、一番最大震度あったのが輪島だっけ？
輪島。
7なんだよね。うん、7強っていうね。
な
ってて。
うん。俺も、昨日さ、2日の日さ、結局その状況が少しずつ明らかになってくるじゃん。
うん。
もう、昨日本当に何もできなくて、だから、
うん、
気持ち的に落ち込んでさ。
ああ、うん、はいはい。ナーバスになるし。
テレビ見ながら泣いてたもん、
うん、
本当に。本当に、で、今、前、去年、一昨年か、に、能登町の仕事を、こう、釣りの仕事させてもらった時があって、観光の。 で、その観光のホームページの仕事で、能登町に行って釣りするっていう、仕事をさせてもらったこともあって、能登町遊びに行ったりもしてたから、知ってる人も、ね、1、2回会った人だけど知ってる人もいて、だから、それでが、こう、そういう人たちのインスタをこう見てると、やっぱりまだ全然物資も届いてなかったりとかして。
そうね。
なんかもどかしいなと思いながらさ。
ね。いたたまれない気持ちになるよね。
本当に思った、
で、ほら、ネットもね、いろんなことをさ、書き込む人がいるわけじゃん。あのさ、なんだっけ、人工地震だとさ。
人工地震でしょ？
どうなのっていうね。とかさ、それとか、ネタツイートとかね。下敷きになっていますとかね。助けてくださいみたいなやつを、ネタツイでやってる人とかさ。
本当に、さ、俺結構その、奥の戸の方はさ、行くことが あるからさ、あれだけの、要は商業地区もめちゃくちゃ少なくて、で、飲食店のチェーン店も本当にないのよ。あっちの方って。鈴とかから送って。スキヤとかもないんじゃないかな。吉牛とか。
なんでスキヤだけ出した？
スキヤとか吉牛とかさ、そういうところまずないの。
フランチャイズチェーン店ね。
はい、で、大きなショッピングセンターもないから、そんなところで、結局、要は人口がめちゃくちゃ少ないじゃん。で、そこで、もうやっぱりそれだけの被害が出て、今から多分もっと明らかになってるけど、
ね、
犠牲者の人がめちゃくちゃいると思うから、それであの地区でそれだからさ。だから相当なんだろうな。
まあね。そうだろうね。いろいろさ、やっぱ近いし、ね。
そう。場所はね。
思うところもあるし、かといって、むやみやたらにね。
そう。
行くこともできない
し。行けない。
行きにくいところがあるんだね。
その能登町の役場、要は、その、輪島のよりももうちょっと、本州よりっていうか、下の方か。で、結局、昨日の夜に、能登町の役場に自衛隊の給水車が入ったのが、昨日の夜8時とか9時だから、結局、自衛隊のだって駐屯地って金沢じゃん。
ああ、そうか。
金沢が陸上自衛隊、富山が金沢からか出てって、その時間にようやく着くってことだから。
そう。道路はね、あまりこう、交通、大きな、
そうなんだよね。主要道路。幹線道路がないんだよね。
そう。あまりないんだよね。その、能登里山街道で石川側から上がるか、
そうだね、
富山側からだと、能越道か。
そうだね。
で上がるんだけど。
考えると相当な道のりだっていうのがすごくわかるし。
そうだね。あと、氷見川の海からっていう、この三つぐらい、
国道沿いで行くか。
そうだね。国道沿いで行くか。でも、いずれにしよう、なんだろう。こう、何か、こう、トラブルがあると、ね、そこを通るっていうのが。
そうなんだよね。なかなかね。
そう。
できない。で、空もダメでしょ。
空もなかなかそう。で、迂回もなかなかできないから、やっぱ時間がかかるし、なかなかそういうね、移動手段がないところっていうのは、まあ情報も逆に入ってきにくいしね。
じゃあ情報が本当になくてびっくりした。
そうだね。
これだけ SNS とかさ、携帯みんな持ってるのにさ、映像が全然ないんだもん、
ね。いかにその、なんだろう、もう人の力と情報力が、意外とね、無力。
無力。
っていうことがこの災害時には、わかるっていうのを本当、身をもって。で、しかもね、2011年に経験してる、じゃん。福島で、で、それに経験してるけども、やっぱりそれでも同じこと繰り返すんだよね。
あの時もね、ものすごい広範囲でね。
そうだね。
結局、ね、あっちの能登の方って、実は一回でかい地震があったでしょ？
そうだね。
2000、あれ何年かな？
5 とかじゃなかったけど、
そのぐらいだと思う。あの時でもね、倒壊したりとか、道がダメになったりって、あって、それでも、だからね、経験してる土地っちゃ経験してる土地だからね。
まあね。まあ今、また新しいフェーズに、今度はね、落ち着いて、まあそれをどうやって復興していくかみたいなフェーズにはまたどんどんなっていくんだけど、まあその時はね、まあ前回の経験っていうかさ、ね、まあ福島の、 例とかもまた、うん。いい部分がまた見えてこればいいんだけど、うん、とは思いますけどね。うん、
まあ、実際ね、あそこ自体は観光、ね。で、今からってところだったから、
うん。
うん。僕たちがこうできることは、復興をこうした、するときに、うん、どれだけこう遊びに行って、
ね、
お金をこう落とせるかっていうのが、うん、すごい重要だと思う、
うんうん。そうだね。まあでもその前に多分、まずは足元でね、この冬、ね、この冬の天候の中、うん、この災害のね、被害受けたところを、どう立て直して死のうか、
うん。
う
ん。
いや、雪なくてよかったよね。
今はね、
たまたまね。雪なくてよかった、
ね。たまたま。
今日の雨が心配だけどね。
うん、このね、うん、そう、雨、結局地盤がね、緩むところがあるからね。本当の地震の影響、ここまで大きい地震自体は、ね、ノット半島も多分ない、
うん、
ない
から、
で、僕らもね、初めてだよね。
うん、
経験したのは、うん、こんなに揺れるの、
うん。
実際日本海側だったら最大なんでしょ？
あ、そうなんだ。
最大級。
うん、そうだ
っていう、うん、要は5回ぐらいその、
うん、
歴史の中であるらしいけど、
あ、
うん、日本海側だったらもうほぼ最大って言ってもいいんじゃない？
ね、そうだ。あの、うん、富山富山市科学文化センターかって言ったことある、
うん、あるある
ある。あこにさ、地質プレートの模型あるの知ってる？
見てないわ。
あのね、富山、関富山湾か、
うん、
の地質プレートの、
うん、
あのね、調査してあるの模型があるのよ。で、断層とかはわかるんだけど、うん、またね、そことか行くと、もしかしたら、今回のとかね、あ、この断層が原因なのかな、みたいなので、すごいわかりやすく、あのね、あるので、見るとすごい面白い。面白いって言ったらあれだけど、ね、うん、勉強になるかも。
勉強になるね。
わかんないけどね。
まあちゃんとね、ああ、そういう仕組みになってるんだっていうことからちゃんと備えにね、繋、うん、がるといいのかもしれない、
ね。
うん、
まあ、あとはあれだよね、SNS の正しい情報をどうやって汲み取るかだよね。
うん、本当にそうだと思う、うん。
そこのモラリティっていうかね、そういったものもやっぱり求められるしね。
うんうん、
まあね、あとやっぱ電波も正直届いてないところが結構あるから、
うん、
あの、元々でね、
うん、
元で、元々の都庁に俺行った時とかでもそうだけど、やっぱり山手の方はやっぱり電波が全くないことがあったりする。
うん
うん、びっくりするけど。うん、だから、やっぱりちょっと、そういうのもね、今後広げてってもらいたいなと思うっすよね。
うん、そうだね。
電波状況
とか。そうだね。こんな真面目な番組でしたっけ？
真面目な番組です。
あ、そっか、はい。そうだね。100% のリアリティ。
まあでもね。まあでもそのぐらいインパクトあったって話、ね。
すごかったからな、うん、ちょっとな、
うん、し、まだまだ続いてる真っ最中で。
そうなんだ、ね。
これから被害状況がもっと明らかになってくる。
うんうん、で、しかもね、富山、僕ら住んでるのは富山市、
うん、
側で、まあ、比較的被害はね、うん、
少ないよね。
まあ、本当に少なくて助かったんだけど、うん、いろんな関東圏の友達がね、あの、大丈夫ですかつって連絡くれて、
うん、
うん、まあ僕らは全然元気でやっていけてるんですけど、あれだよね、こう今もね、もうガンガン余震がね、
うん、来てるしね、
30分に1回ぐらいかな
今ね。でもね、
ちょっと、
うん、昨日の夜ぐらいまでは、
うん、
30分に1回ぐらいは来てたけど、
うん、
今だいぶ落ち着いたよね、
うん、時間の感覚がね、
正直、うんうん、昨日の夜中とかもそんなになかったから、
うん、
朝方ちょっちょあったけど、
うんうん、あったね。
でも、うん、ND 君予報ではね、もう一回 でかいの来るんじゃないのっていうね。
そうそう。
まあ、だからその、
余震だよね。結局一回、ね、大きな地震でずれるから、
うん、
まあ、やっぱり。
大陸のプレートがだよね。
うん。まあ、ちょっと今回ね、どこがずれてどういう風になったかあんまりちゃんとまだわかんないけど、うん。
昨日の一発でかかったやつがもしかしたらその可能性もあるしね。
うん、
あるね。うん。5弱っていうやつが一回あったから、うんうん、あっちで。
まあ、まだね。ちょっと、予断を許さないというか、
うん、
まあ、
ここ一週間ぐらいはね。
うん
うん、まあ、でも僕たちも結局、こう仕事場に行って、また今度仕事場がね、どれだけ影響出てるかっていうのを、
うん、
今からね、
そうだね、
出てくるところなのかな。
これから日常活動をこう、うん、まあちょうどお正月だったからね、
うん、
1月1日だったから、うん、まあそこがだんだん、
明日ぐらいからね、会社関係が。
どうなるか。まあ、富山県内でもね、そのさっき、ね、言ってくれた、 まあ、高岡、伏木、氷見、まあ、あっち側の状況もね、だんだん、その細かい情報が入ってくると思うから、
まあ、そうだね。うん、まあ、今、まあ、もちろんなんだけど、石川を中心に物流がね、今、かなり、
うん、止まってる、
ね。うん、止まってるっていう形になってる。まあ、特に富山県西部もひどい、みたいだし。うん、
今日ね、でもね、うん、コンビニ朝寄ったけど、うん、入ってきてるわ。
ああ、そうなんだ。
うん、食料。
誰今お腹鳴ったの？
ん？俺。
NG さんがね、さっきからお腹鳴りまくってんのね。
う
ん、
ちょうど今、活動しだしたんで、
うん。
まあね、でもこんな暗い話ばっかりしても、ね、しょうがないと思うんで。
うん。じゃあ2023年の振り返っていきますか、はい、ちょっと。
振り返る。
うん。
振り返っていこう。
振り返ってから、次の話いこうか。
そうね。
はい。
うん。
2023年どうでしたか？
どう、すごい、なんかもっと細かいさ。
なんかほら、これ、
これ良かった
みたいな。良かったとか、これ楽しかったとかってある？
何かな？
2023 年。
去年買って良かったものとかさ。
ベストバイね。
ベストバイ。
ベストバイ。
ベストバイしよう。
うん。
はい。じゃあベストバイ。
じゃあ、ケイタ君から。
俺？
うん。
俺ね、なんだろうね。去年のベストバイ。
高くても安くてもいい。
あ、去年の、うん、結構ね、クレの方に買ったやつで、うん、すごい良かったのは、うん、サングラス。
おう。
お、サングラス。
どこのサングラスですか？
これこれ。
あ、かっこいい。それどこのやつ？
ADSR。
ADSR って？
うん、ADSR っていうブランドの、日本のブランド。
へぇ
ー。そう、のサングラス。で、まあサングラス、なんで買ったかっていうと、もうおじさんだからさ。
うん。
なんていうの？質、もう外で曇りの日とかな。
うんうんうん。
晴れた日じゃない時でも、もうなんか目がさ、痛いのね。
ああ、乾燥して？
いやいや、乾燥してってか、眩しい。
眩しい。
うん、眩しいのにもう弱い。
目が弱くなって
きたね。目が弱い、うん。うん。で、視力は幸いまだ大丈夫だけど、うん、だいぶ、まあ目が弱ってきてるっていうか、まあそれを防ぎたいなと思ってて。うん、まあその明るい時。
うん、
車運転すること多いじゃん、こっちって。
うんうんうん。
だから、外にいる時常にかけてたいんだけど、うん、変更サングラスだとね、結構ね、室内とかだと濃かったりとか
さ。ああ、そうだね。
で、外したりするのめんどくさくて、
うんうんうん。
で、まあ結構日中、室内でも外でもかけたまんまでいられるサングラス欲しいなと思って買ったのが、これ。
ADSR。
ADSR のサングラス。
どんなブランドなんですか？
お？
どんなブランドなんですか？
どんなブランドか。うん、どんなブランドかね。
サングラス屋さんなの？
いや、サングラス専門でやってて、確かね、このディレクションやってる人が、うん、RPC とか、うん、そういったところで、ディレクションとか、デザインとか学んで、うん、で、それで、個人で立ち上げられて、やってもう10年ぐらいかな。
割となんかスタンダードな形だけど、面白みがあるよね。
ボストンタイプで、そうだね。
なんか、ね、眉間の
ところ
とか、
ね、メタルが
ね。
うん。そう。つけてるサングラスかな。
ズバリ、いくらぐらいするんですか、これ。
いくらだったかな忘れたな。2万ちょいぐらい。
おー、でも割とね。
うん。
うん。
2万2千ぐらいかな。だったと思うけど。
かっこいい。ありがとうございます。今日のおみやということで、私がいただくことに。
入る。
幅入る
んじゃない？
大丈夫。俺今年本当に目が悪くなってきて、
うん、
もう夕方とかだったら疲れるから、メガネ二つ買ったの、今年。
うん。一個は、あれでしょ？もうちょっと、ファンシーな感じのやつ？
一個は、うん、もう本当に、どうでもよくて、
うん、
でもメガネとりあえず買ってみないとわからんかな、って言って、うん。右目だけ悪いのよ。中学校の時にパンチ受けてから目、視力落ちたんだけど、それが、あれなんだっけ、安いところ。
ゾフとか？
ゾフじゃない。
ジンズとか？
ジンズ。
うん、
ジンズで、1万円ぐらいのと、
うん、
今かけてるのは、あれか、アメリカンオプティカルのヴィンテージのメガネ、これに入れてもらった。
うん。あ、それ、レンズだけ入れたらいくらぐらいなの？
レンズだけだって5500円。
あ、そんな安いんだ。
うん。
どこで入れてもらうの？
そこで。
ジンズ？
ジンズ。
あ、そうなんだ。加工、グラスの加工もしてくれるんだ。
そう。ただ、そのグラスの、こいつが生きてるかどうかだよね、
フレームがね。
うん。
これまだちょっとギリセーフだから、入れてもらえた。
うん。なるほどね。NT 君は？
ベストバイ。うん。ベストバイはね、除湿機だね。
あ、それずっと欲しいって言ってたやつね。
俺じゃないんだけどね。
あ、奥さんでしょ。
奥さんがね。
うん。みっちゃんが欲しいって？
そうそうそう。うん、洗濯乾燥除湿機って名前だから。
洗濯乾燥除湿
機。洗濯機の下に置くんすかそれ。
うん。違う。あ、洗濯乾燥の名前なんだっけな。
そんな、
あ、ごめん。衣類乾燥除湿機だ。
どこのやつ？
ね、うち買ったのはね、パナソニックだね。
パナソニックの家電高いよね。
高い。高いけど、これが、この分野に関してあまり選択肢がなくて。
うん。
あ、だからその専門的な除湿だけとか、
うん、
そういうのならあるってことでしょ？そう。
5万ぐらいするんだ。
そう。衣類乾燥除湿機で、うん、多分このジャンルで大体こう調べて絞っていくと、うん、並んでるのがシャープとパナソニックと、二つ。
そんな感じがする。
そう。で、その二つを、まあ、いろいろチェックして調べまして、
うん、
で、一番上位モデル、まあ、サイズが大きくて、容量も大きいになる、なると7万円台ぐらいになる。
うわ、そんなするんだ。
結構するんだよね。6、7万ぐらいして。
ナノEとかそんなのついてたりするんですよね、
う
ん。イオンとか。
そうそう、これもついてんだけど、うん、で、これのそこまでのサイズいらないからって言って、1個下のサイズのやつかな。その一番。その大きなモデルに対して。で、そう、シャープとパナソニック2個ぐらいしかなくって、うんうん、絞っていくと。で、それで、まぁ、あ、ちょっとした使い勝手とか、うん、あと、まぁ、周りに意外と買ってる人がいて、
へ
うん、聞いてたら。
それはさ、あれ、うん、衣類乾燥室に専用で置くってこと？
っていう人もいるし、うん、まぁ、あ、うちの場合はね、外に干す、のがベースだから、
うん、
だから家の中に冬場とかあと梅雨時はやっぱり干すんで、本当サンルームがあればいいんだけど、うんうん、まあサンルーム作らなかったんで、今になってサンルーム作ればよかったって嫁さんにすげえ言われてんだけど、
うん、あじゃあ2024年はサンルームだ。
うん、ねベストバイ、ね、
ベストバイになる予想、
う
ん、だね。
作っちゃいますか。
うん、いいや、せっかく買ったから大丈夫ですよ。うん、これがでもね。夜干して、うん、一晩こう干しておくと、
うん、
だいたい乾く。
結構乾くし、うん、タンクにかなりの量の水が溜まるんで、で、うちの場合は、ピアノが置いてあるんだけど、うん、ピアノの近くに結構干すんで、それ多分ピアノにも良くないっていうのもあって、ねうん、もう、それは、これ除湿機、うん、まあ除湿、単純な除湿機能としてもあるし、うんで、衣類乾燥なんで、こう、なんだろう、その、除湿機からこう風が出て、
うん、
上方向にね、うんうん、まあそれをスイングしたりとか、うん、ワイドにしたりとか、いくつか選択できるんだけど、その風によって、衣類の乾燥もしつつ、うん、で、そこからその場で除湿もできるっていうんで、うん、まあナノイーも出てっていうので、うんうんうん、これがね、冬場とか、まあちょっと梅雨はまだ買ってないんで、
うん
あ、買ってから来てないんだあれだけど、冬場、今はちょうど、本当毎日使ってんのかな。で、うちはね、家族が5人で、子供も3人いるから、
うん、
まあ洗濯物が毎日毎日い
っぱい。確かに、ね。スポーツもやってるから余計多い
っす、ね。そうそうそう。たくさん出てくるんで、
うん、
まあ相当重宝してるから、毎日本当に使ってるね。
洗濯機1日1回じゃ収まらないぐらい。
うん。
収まらないのかな、
うん。2回以上回してるね。
へ
うん、だいたい、一日三回は回すのか。
うん
朝回すのと、夜寝る前、寝る前に回すのと、で、夜寝るときは、タオルを、タイマーセットして、乾燥までかけて、
うん、
回してるから、一日三回ぐらいは回してるのかな。
うん
で、サイズも12キロのやつか。
うん、
結構容量大きいやつで。
相当回さんだからね。
そう、ドラム式なんだけど。
うんうん
それをやって、1日3回ぐらいも走るね。
に、それに、その、なんだっけ、衣類乾燥。
うん、除湿機。
除湿機。
うん。
を使えば、最強だと。
最強だと。
うん。これでも結構、みんなって言って、今のところ聞いてると3軒ぐらいの家で使ってるっていう人聞いて、まあ聞いたらみんな、そのパナソニックのやつの方が、っていうから。
あのさ、洗濯ネタで言うとさ、
うん、
みんな大好きなコットン T シャツってあるじゃん。
うん。
最近気づいたんだけど、
うん、
いいコットンの T シャツ、
うん、
シワなんないよね。
ああ、そうね。
なりにくい。
なりにくいかもしれない。
いいコットンの T シャツを俺着てないかもしれない。
そうそう。まあ、干し方にもよるんだろうけど、うん、
あのさ、それ、 なんで気づいたかっていうと、うん、あの、なんだろう、結構さ、無地の T シャツってみんな好きじゃん。うん、で、あの、割と、その中でも、オーラリーってブランドがあってさ、でオーガニックコットン、うん、使ってたりとかするブランドがあって、うん、その T シャツも割と好きでさ、うん、ボディラインが、シルエットがちょっとワイド気味で。で、オーラリーの T シャツとかよく着るのよ。で、あの、ワイドシルエットだからさ、中にロンティーとか着て、T シャツ着て、重ね着とかして秋よく着てたのよ。
うん。
で、ほら、一緒に洗うじゃん。もちろん中のロンティーとさ。
あ、
う、あ、ん。で、一緒に洗うじゃん。で、干してても、オーラリーの T シャツも全然シワなんないんだよね。すっごいなってコットンが。
やっぱコットンの良さなんか
ね。なのかね。あの、ほら、畳んだ時にわかるじゃん。なんか、なんていうか、パリパリした感がない。
ああ。
うん。すごくソフトで。うん、普通の一緒に洗濯してるのに、もう全然シワなんないし、やっぱすげえな、違うわっていうのはすごく思った。うん、かな。
コットンの T シャツ、金からな、多分あんまり。
ああ、いつも、ああ、いつも大体同期だっけ？
ん？
同期？
回し、
うん、回しとか、回
し、上裸だからさ、
大体。そうだよね。うん。大体回しだもんね。
回しだから。
ふんどしでしょ？
ふんどし、ふんどし。うん、回し、
うん、
相撲用のね、
うん。洗濯大変そうだよね。
あれね、洗濯したらダメらしいですよ、本当は。
おう、うん、そうだ。回し
って本当はね。
あれでも、なんか相撲大会で優勝しなかったっけ？
俺ね、うん、富山市民体育大会3位。
あ、3位。
中学校の時ね。
うん、
で、北信越出た時あるから、うん、特設の相撲部でね、
うん。うん。やっぱ回しとしてはね。
回しでも洗ってたよ、毎回、俺は。
手洗いで？
いや、もう洗濯機で回して、
うん、
もう、ドゥルンドゥルンドゥルンドゥルン、ヘビみたいに干して。うん、
おう。
そうそうそう。
あれは何？絹？
あれ何なんだろう？もう、わからん。
素材、
コットンじゃない。洗
っちゃいけないってことはそういうことだよね。多分、絹とか、シルク系なんじゃない、
ね、でも、神事的なノリで洗っちゃいけないのかもしれんね。
ああ。
その、
確かに、
うん。でもあれだよね。
伝統がね。
中学生が使うやつとね。本当のね、うん、あの。
まあまあまあまあ、そりゃそうだ。
だってあれ直で行くからさ、ちんちん。
うん。ああ、まあそうね。うん、
だから、やっぱり、しょうがないですね。洗うしかない。
うん。そりゃそう、
うん。うん。そうそう。だから、それやってた、また相撲やってたら、やっぱ、俺も相当行ってたかもしれんけど、
ね。う
ん、
そうだね。でも身長足りないからね。
うん、確かに。
そもそも引っかかるからね。
そう。でも、あの、富山商業高校からオファー来ましたよ。中学校の時。だって、県選抜入ってたもん。
あ、その時ね。うん、
あの、うん、特設の相撲部。
特設の相撲部で。相撲部でオファー来たの？
オファー来た。
そう
なの？あの、呉羽中学校って、浅野山の出身の学校と、
うんうん、
その、富山商業、浅野山出身の高校で、高校、富山商業来ないかって言って、学校に電話かかってきたもん。
うん、
強かったから。なぜか、相撲が。
でもあれでしょ、僕はオシャレしたいんで、って。
モテたいから、つって。うん。うん、
今となればね、相撲の方がモテるんじゃないか。
モテるんじゃないかっていう。うん、まあ、前回確かね、ブトリスノーツでその辺の話はしたんで。
あれ出たっけ？
出たと思う。
あ、本当？
うん、なんでよかったらそっちの方で。
うん、
あの、モテたいからっていう理由で。
ああ、
よかったらそっちの方聞き直してもらえば。去年2023年一番回った、回だったね。確かね。ブートレイクノーズね。っていうことなんで。ぜひ聞いてみてください。
うん、ベストアクトでしたか。
はい。で、俺のベストバイは、じゃ
あ。回しだ。
回し。
回し。
回し買ってねえし。
え？
回しないし。
回しだ。あれ、うん、だって T シャツ着ないんでしょ？
T シャツ着ます。T シャツ着る。
ああ、そう。
T シャツ着るけど、古着の T シャツとか多いから、うん、よくわからん。
うん、ああ、なるほどね。
だいたいほら、あれ、ポリ入ってたりするじゃん。
ああ、まあ、
スポーツ系ブランドが多いから。うん。
なるほどね。
うん。
回しということで。はい。
終わってしまった、俺は。
じゃあ次。
結局ないんか。
いや、行かないと。あ、
俺は一応、ベストバイ、いろいろ迷ったけど、
うん、
バイク。
もう、わかったよ。うん、はい。
うん、前回聞いたんで。
そうそうそう。僕ら前回聞いた。
聞いたけど、うん、前回の話はしてないでしょ？
アップロードしてないからね。
うん。
うん。
1981年製の、ホンダの、三輪のバイク、のストリームっていうバイクを買いました、
うん、
今年。
を買って、
で、それをミニカー登録し、
うん、
乗ってます、
うん。
ノーヘルで。
で、今日乗ってこればよかったの？
今日ね、マジ車のエンジンかかんなかったら乗ろうかなと思ったもん。
うん。
びっくりしました。エンジンがかからなかった朝。車のエンジンが。
富山県民としては致命的ですね、これ、ね。
もうポンコツしかないんだから、もう車も、バイクも。バイクも。
うん。
って感じです。
自分はまだ行けてるのに。
自分もだいぶポンコツですよ。頻尿。頻尿っすよ、頻尿。
そうだよね。
それが俺今年のベストバイかな。
うん。
うん、
バイクか。
今年、うん、去年ね。
去年のベスト、
ねうん、じゃあ今年のベストバイはじゃあ何かを。
今年は多分あれじゃない、頻尿対策でランニングとか始めて、
ああ。
なんかランニングシューズは。
そうだね、
あるんじゃない？
追っかけ漏れ防止のあのなんかシート。
シートなんだ。
あのスーツとか、ほら。松岡修造 CM してるやつ。追っかけ漏れあるよねっていうやつ。だって追っかけ漏れあるじゃん、もうこの年になったら。
ないよ。
マジ？キレ悪くないですか？
追っかけ漏れっていうか、キレが悪いのはあるね。
ある
っすね。キレが悪いからもう一回行ったりするね。
あ
ー。あー、でもキレが悪いのはあれでしょ？インナーマッスルでしょ？
あー、そういうこと？
そうなんじゃないの？
そうなの？
うん、だと思うよ。インナーマッスルが、要は、衰えてるから、キレが悪くなるんじゃないの？
とりあえず、まあ、追っかけ漏れするよねっていうところで、多分その、ペタって、パンツにペタって貼るやつを、が、多分2024年のベストバイ。
予想。
予想。ね、かな、うん。
なるほどね。そっか。ランニングね、知ればいいのに。
そう、ランニングすればいい。
ランニング、だから俺ほら、医者から、あの、あんまり心臓を動かすのはしないでくださいって言われてるからさ。
本当に？
うん、本当本当。なんかスポーツ心臓みたいになってて。
うん。
左心肥大起こしてるらしい。
あ、そうなんだ。うん、え？左心肥大。
左心の肥大ね。
うん。らしい。
じゃあもうちょっとまず痩せるところからね。
そうっすね。まあでも痩せるのはね、結構俺も慣れてるから。
じゃあやっぱあれじゃない？やっぱ自転車なんじゃない？結局。
ああ、そういうこと？多分、うん。
自転車か。確かにね。
多分。うん。だから走るぐらいの、あれでしょ？あの、心拍上げたらダメだけど、
うん、
でも運動量はそこそこやった方がいいっていうのだったら、うん、やっぱ、プールか、自転車だよね。
あとはまあ、うん、普通に今年はちゃんと、キックボクシングをまたちゃんとやります。
うん。
なんでまた痩せます。
キックボクシングで痩せる。
うん。
キックボクシングで痩せるって、どういう、トレーニングで痩せるって
じゃなくて、減量で、でしょ？減量で痩せます。
でしょ？
うん。
それが合ってたんじゃないの？
それ良くないでしょ、多分ね。
うん、ああ、良くないかもしれんけど、うん、だって強制的に痩せるじゃん。
あ、まあ、まあ、
ね。目標がないとなんかね。
うん、あ、まあ、痩せるっていう目的としては確かにね。う
ん、やっぱ自転車じゃない？今度から自転車買うか。
自転車か。
うん。
バイクやら自転車やらになっちゃうな。
うん。
そ、自転車買おうと思って、結局バイク買ったって話だった。
うん。
うん、
じゃあ、売って自転車にしよう。
そうだね。
嫌だ。
チャリだね。
なんだかんだ結構、かけたから、買ったのは安いけどね。
来週から、チャリでここまでね。
もう、おしっこの話はめちゃくちゃおしっこしたくなっちゃった。
あ、どうぞ。
あ、じゃあ、あの、続けてっていいから。うん、じゃあ、お題だけ言ってくよ。2024年は何しますか？
何しましょうかね。
そうだね。
なんか、目標は？今年も相変わらず、マラソンは、出る。
どうしようかな。わかんないな。出るかどうかわかんないけど、まあ、今年一年もうちょっと走ろうかなっていう。
うん、
体動かして、
うんうん。走る方に。
そうだね。
走る方、自転車もありますけどね。
自転車も、まあ、多少やりつつ、
うん、
まあ、それに走ろうかな、うん、みたいな。
なるほどね、
うん。
まあね、ここばっかりはね、なかなかね、目標決めづらいっていうか、
うん、
今冬だからね。
そうだね。
体を動かす的にはね、ちょっと難しいっていうかね。
うん。
あれだけど。
まあ、そんなにその目標がっていうのもないんだけど、
うん、
まあなんとなくやっぱり、走ってる方がね、まあ走るというか体を動かさないとね、うん、調子悪くなってくるんで。
そうだね。
うん。
やっぱりね、コンスタントに体を動かしてると、うん、まあやっぱりまあ、年齢的なものもね、あるかもわかんないけど。あの、体調の言い悪いが分かりやすいよね。
うん。
うん。
そうだね。
自分の中のバロメーターっていうかさ。
そう。
うん。そういったところはすごい、あの、作りやすいというか、感じやすいかなっていう感じは。
うん、うん。
するけど。
マラソン大会ね、
うん、
人いっぱいいるじゃん、走るのさ。
うんうんうんうん、
3回ぐらいフルマラソン出て思ったんだけど、
うん、
人いっぱいいるところ走るの、こう、なんか、ちょっと疲れるなと思って。
ああ、う
ん。まあね、あれだけだと走りにくいし、うん、なんか普段ね、少ない人数でしか走ってないからさ、うん、あんまりね、みんな集団で走るとか、うん、みんなで走るっていうのしないじゃん。
そうだね。
うん、そうするとね、そっちに慣れるとね、もうあのそっちが快適すぎて、うん、人いっぱいいるところで走るとね、うん、あ、これ疲れるなと思ってね。
まあ確かに
だよね。
俺は結構あれかな。ランニングを、まあやるにしても、まあもうちょっと、なんだろう、目標設定が自分の中でないから、
うん、
あの、なんだろう、それこそさ、なんか、もうちょっと頑張りたいとかさ、
うんうん、
ランニングをやる習慣をしたいとかさ、
うん、
習慣化したいとか、これから始めたいっていう人のサポートちょっとしたいかな。
ああ、なるほどね。
うん。だから、そういう人らが目標でほら、フルマラソンでさ、
うん、
4時間半とか5時間とか、まあそれこそサブ4でもいいんだけど、
うん、
なんかそういうのの、ね、手助けっていうか、ノウハウっていうか、なんかそこに至るまでのプロセス的なところを、ちょっとね、軽く、できたりしたら面白いかなとはちょっと思ってて。
うん。
うん。
そうだね。いいかもしんないね、
う
ん。
そう。なんかそういったランニングクラブ活動みたいなさ。部活的な感じの、あの、月に2回とか、やって、集まって走るとかはちょっとやりたいかなと、なんとなくは思っていますけどね。うん。なんかちょっと、イベント的なこととかは、やっぱりほら、なんだろう。レースとか、ちょっと離れてるから、俺は、
うん。
だから、それとか、その、なんだろう、もっと、裾、広げる活動とかさ、
うん。
もうちょっと、あの、ガチの、ランニングの、じゃなくて。
そうだよね。
ファンラン。
ランのところで。
うん、で、ファンがもっと多い。
うん。そうだね。ファンの要素が。
そう。強い、うん、あの、活動っていうのを、やりたいかな。うん、だからその、なんだろう、本気でランニングするっていう方に行くのって簡単じゃん。
うん。まあ、
だってあるからね。習慣化すればいいだけだから。
そう。
で、それって別に自習的にできるし、一人でもできるけど、でも楽しみ方があったりとか、ほら、こういったものを買うっていうさ、
そうね、
ものも楽しいじゃん。
うん。
物を、ギアを買ったりとか。
そうだよね。うん、まあ、そこが結構こう、面白い要素の一つでもあったりするからね。
で、そういった部分も取り入れて、なんか、もうちょっとランニングって、もっとカジュアルで、おしゃれで楽しいんですよっていうような方に行けたら、面白いんじゃないかな、みたいなことで、ちょっと考え的には、うん。そっちもやりたいなと思いながら、自転車も乗りたいしなと思いながら。
うん。
うん。
いっぱいあるね。
そうなの。まあ、とりあえず体を動かすことには違いないんでね。うん。そういったことはやっていきたいかなって思いますけどね。
いい考えだと思いますよ。
うん。
うん。
で？
で、
2020年は
何するの？ND さん
は？ん？
2020 年。あ、僕戻ってきたんで。ね。司会が。
それはあの、
進行が。
それはあの、収録後また聞いてもらえれば。
うん。うんはい、あ、もう言っちゃったっすか、
うん、もう回ってきたんで。
うんうん、
放尿中に言っちゃいました、うん、僕の。2024年、さ、何も決めてなくてさ。
うん、
なんか、目標的は、どう、
でもさっきキックボクシングやるっつった
ね。キックボクシングの試合は出たいなと思って。
あ、でもイベントやりたいんでしょ？
イベント、
うん、
いや、イベントやりたい。フリーマーケットやりたいな。
うん。英語やりたいんだよね。
うん。だから、ちょっと知ってる仲間内で。
うん、
フリーマーケットができたらいいなぁ。
うん、
3000円とかさ、
うん。
そういうので、もう、1000円、2000円、3000円ぐらいまでの。
うんうんうん、で、ね、要はあれだよね。僕らが学生の時に。
そうそうそう。
再建してたフリーマーケットをもう一回復活させたいんだよね。
そう。中央通りとかさ。
うんうんうん、やってたね。
ね、やってたじゃん。
あれ、昔中央通りとかさ。
うん、
まあ、今もやってるけど、五穀神社とかさ。
うん、
のフリーマーとかってあるじゃん。あれって、え？中央通りのって月に1回だっけ？
月に1回ぐらいやってた。
1回か2回やってたよね。
うん。
1回か。
でも多分今もやれると思うよ。中央通りの商工会に申し込みして、
うん、
あ、
お願いすれば。
お願いすれば。
でも人が来ないじゃん。
いや、でも、発信さえすれば、
うん、
駐車場は車は止めやすいし、 まあね、雨降っても関係ないし。
確かにね。まあね。あそこは天候がね、
うん、まあ下手したらね、空き店舗の中使わせてもらったりとかすることも可能かもわかんないし、ね。
可能かもしれない、うん。で、空き店舗の前も多分別に申請先に出してれば、全然問題なく、うん、使えると思います。うん、
なるほどね。
で、まあそういうのもいいなと思って。いや、もう、もちろん郊外でね、今この撮影、うん撮影で収録してるところでもいいし。
まあ、ここをね、うん。まあ別にここはね、倉庫行っただけだからね。
そうそうそう、うん。でもいいし、まあでも今、確かにアーケードはね、ちょっと。
うん。
うん。いいかもしれんね。
そう、
ね。空き店舗めちゃくちゃあるから、今、千代通り。
そう。
うん。うん、この間、調べてたら。
でも、あこ、確かにな。一個、やっぱその、一日で、イベントとして借りて、スペース的に大きくて、
うん。
出店するみたいな活動になるとちょっと難しいよね。
うん。
店舗だとね。
そう。うん。一店舗とかだと。だったらそうなると難しいよね。う
ん。アーケードの通りの方がいいかもしれないね。
そうだよね。うん。でもアーケードの通りとかでやると、なんだろう。来てくれる人が見えないんだよね。
うん。
通りがかった人までお客さんになっちゃうじゃん。
うん。
で、それがありなんかなしなんかってとこだよね。
まあでもそれはそれでありなんじゃないの。
うん。
うん。
そこがな、なんかその一般的な部分の一般に来てる人たちを巻き込むのか、それとももっと限定的で、
うん、
あのなんて言うんだろう、クラブ感を出すか、
うん、
どっちでやるかっていうのも考えないとね。
でもどうなんだろう。まあ確かに値段がこう安く僕らがこう提供する場合ってやっぱり知ってる人とかリスナーの人とかに向けてやれた方が、
うん、そうだよね。
本当は。うん俺らもこう出しやすいよね。
そう。
うん、
で、話がわかるっていう、最初のその、うんうんうん、なんでやってるのかっていうところが、起点がさ、
うん、
まあ、例えば、この番組でこの、ここの発言からどんどん広がってとかだったら、すごくわかりやすいから、
うん。うん。そうだね。
うん。
まあ、それがわかる人にまずは、
向けて
やった方が。
ちっちゃいのをやるのか、
うん。そうだね。それこそでもこの場所、このエリアでやった方が、まあ、知ってる人、まずは知ってる人。
郊外でね。
うん、郊外でね。うん。
まあ確かにね。まあ、来てくれる方がもしいるんであれば、
うん、
ね。まあそこは、なんていうか、新たに仲良くなるきっかけにはなる
な、ね。でもリスナーね、一人しかいないからね、
今。今のところね。
うん。
うん、しかもそのリスナー今日喋ってるからね。
うん。
そうなんですよね。うん。うん、リスナー、兼、レギュラー。なってますけど。
そうだね。
はい。
まあ確かにね。まあそれはありかもね。うん、やってみてもね。
うん。だそれはちょっとしたいなぁと思うのと、うん、まあ普通に、キックボクシングの試合は去年一回も出てないんで、
うん、
今年はしたいなぁ。
うん。
一昨年は出たかな。
うん。
うん。まあ負けましたけどね。判定負け。
え、あれ、それって何一日一試合なの？
あのね、一日二試合やった時あったんだけど、二試合やったときは、体重が、相手が88キロ、
うん。
めっちゃ揺れてますけど。
あ、揺れてる。
ああ。
来たね。
うん、
地震が、
うん。
そうそう。88キロの元自衛隊員と、
うん、
俺その時体重78キロぐらいだった
から、ね。うんうん、
KO 負け。
いや、10キロの差はね、まあまあだよ、ね。
で、その後85キロぐらいの人、2試合目 KO 負けしたのに2試合目もやって、
うん、
そっちで完全に意識飛んじゃった。聞くってこういうことかって思ったよ。顔全体が熱くなって、
うん、
ロープに顔がもうだって乗っかってたもん。後から見たら。
なるほどね、
うん。
ダウンしてる感じだ。
そう。
うん、なるほどね、
やっぱり年齢的にも頭効きやすいからさ。
おうおうおう、
まさか、フラッシュパン、本当に、手打ちのパンチ一発で、多分その前に KO 負けしてるからだけど、
うん、
フラッシュしちゃって。
ああ、そうなんだ。
そう、フラッシュして、うん、気づいたら、5発ぐらい殴られて、
うん、
沈んでた、
うんうん。なるほどね。
あ、立たないとって思ったらもう、歪んで、
うん、
ロープに顔ひっついたまま歪んでんの。
すげえな。
うん、
なるほどね。まあ、キックね。
うん。
うん、
それが出たいかな。
うん。
うん。っていうのがあります。2024年は。
まあ、なんかね、やりたいことに関しては、まあ、できることなら、共有できる、ね、
うん、
ことであれば別にやっていけばいいんじゃないかな。
じゃあ、フリーマーケットやりましょうよ。
うん。
ね、
うん、
そうだね。ちょっと考えていきましょうよ。
うん。
あったかくなるくらいの時
は。うん、そこにできるように。
4月、5月。
そうだね。
うん。
まあ、ちょっと、いろいろ準備しないといけない場所と、
うん。
形式。
そうだ、
ん、
ね。
どういったものにするかとかいろいろ考えないといけないから。
メンバーとかもね。
そうだね、
うん。うん。販売する人とかね。
そうだね。まあ、いろいろ考えないと、うん、と思うんで。まあまあまあ、またおいおいですね。
はい。やっていきましょう。
はい。
はい。
今週こんなとこですかね。
そうですね。
そうですね。
はい。じゃあ、今回は、こういった形で、
うん。はい。
はい。終わりますか。
はい。ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。